親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。親父、おはよう。
はい、おはよう。
おはようございます。
はい、
さあ8月16日、ちょうど8月の真ん中ですけど、
お盆だね。
ね、それに親父にとっての年代の人たちにとっては8月15日っていうのは、やっぱりこう思うところがある。
終戦の、
その時は親父は
あるんだよな。いや、その時は、私は群馬の大間っていうところに疎開してたから、ね、まあ親父が一人でこっちで守ってたっていうこともあったんで。だから、終戦そのもののその感動っていうのは正直なかったよね、だって4つだもん。まだ
そうだよね、
無理だよ、だけど、終戦もそうだけど、お盆ということも皆さん方に、あえて年寄りが話しておきたいなっていうのは、お盆ってなんでお盆なのって言った時に、まあ、実はうちは7月にもやるんだな、東京だからね、だけど大変なお盆は8月、だからお盆休みで会社が結構、帰省する人たちが大勢いると、でね、そのお盆って何だったらね、やっぱり先祖に感謝する、先祖って何言ったら、一番身近がお父さんお母さんだよ、お父さんお母さんに感謝する、それが要するにお盆の、最大の習わし事の目的なんだよね、感謝する。この感謝の気持ちをさ、ほら常に我々は持って自由をしてたじゃない、そうでしょ、相手の笑顔とか。そう、
長いことでずっと聞いてくださった方、なんかこれを一つのもう CD にしたいぐらいなんですけど、やっぱり親父が大事に生きてきたのは、今先祖のことって言ったけど、その親父の親父、そこから始まっている物語だったんですよ、これね、元を言えば。でそんな中で、都度ね、今の世の中にそぐわないっていう風な、嫌だという若い方たちもいるかもしれないけど、家族を大事にしたり、連れ合いを大事にしたり、またお嫁さんや息子とかって、そういう関係性を都度親父は話してきてくれましたよね。その中には確実に家族の絆、
そう、それをね大事にしてもらいたいんだよ。ところがさ、この頃ね、気になることがあるのは、芸能人とかそのいろんな人
そっちの方向に行くとまた怒られるよ。
いや平気でさ、離婚しちゃう、その離婚、
平気ではないんだと思うけどね。
いやいや、あのね、結婚というものをね軽く考えてるよね。なぜかというと、相手に感謝をしてれば絶対離婚とかそんなこと考えられないじゃない。それを生活っていうその働きの場と、その捉えてるから、その私も働いてる、お前も働いてる、俺も働いてるって自分の主張ばっかりやってるから、そのどっかへ飛んでっちゃう。
話題を変えてもいいですか、親父のあの背中ならぬ親父のぼやきになりましたけど。
あ、本当だよ。
まあそれぞれね、多様性の世の中ですから、ただ親父は家族を大事にしてます。私も離婚をすることはないと思います、だから個々人なので、それにはちょっとこの背中は関係ないと。でもこれも親父の背中の一個なんだけどね、親父の考え方のね。
そうだよ。
でさ、でも親父ほら、私坊主っくりから見てきて、で昭和の52年や58年ってどんどんどんどんこう、関連会社いろいろとできてきて、もう実は株の話先週してくれたけど、長男ね、長男っていうかその子供たちに渡すって言っても、もうグループ会社の中の社長はあれだよね、 親父がもう60過ぎてもやってたよね。
小一郎はやってた。
そうだよね。うん、で、親父は実際は64歳で、うん、まあ、代表取締役っていうのを退いたんだよね。うん、
代表取締役をね。
だよね。
うん、
で、うん、その、まあ、4年間っていうのは、うん、今の長男の小一郎さんが社長になる前に、うん、あの、
金吾会長がなった。
会長がね、なってたんだよね。うん、で、それでまあ、その後に今の小一郎さんが。
う
ん、
それなぜね、金吾会長に頼んだかっていうと、私がね、その、商工会社、あの時はね、
はい、
まず、関税会の方をやらされたんじゃないかな。それで、関税会を、その関税会の方でちょっと忙しくなってきたね、副会長がなんかになったと思うんだ、ほんでね、これを事業と両立はできない、で私の性格として、言われた以上は絶対に
中途半端にしないもんね、
やる、やり通すっていうのが、はい、まあ、あったし、それから私たちの友人の中でも、金子さんもう60過ぎたら社長辞めろというふうに、盛んに忠告してくれる友人もいたし、
まあ
それに素直に乗っかって、そうだね、じゃあ俺もそろそろもう会社辞めるかっていう話で思ってやったのが、まあ正直な話なんだよね。
さあそういうふうに、その親父が40、64、本当に15歳のね、親父と出会ってから、もう親父が64歳になりましたか、実際は今80なんですけど、で、それって今ちょっと親父の口から関税会って出ましたけど、これはすごい回なんですね。なので、この後親父はそういうのは照れくさいとおっしゃいましたけれども、いろいろと商工会議所もそうなんですが、この関税会もそうなんですが、お国からもですね、いろんなあの、受賞というか、あの表彰をされているんですね。そういうことを考えると7月に、いや俺はちょっと失われた30年なんて偉そうなこと言ってしまってとおっしゃいましたけれども、本当に誰でもが、こういった税の問題に関してこういうポジションに立てるわけではないということは、15歳の坊主っくりがどういう仕事の向き合い方をしてきたのかっていう証だと思うんですね。これが私の学びでした。本当に
そうですか、はい、ありがとうございます。
さあそれではまた来週ということで、
はい、
よろしくお願い、ちょっと今週しゃべりすぎちゃったな。さ私がね、それでは来週お願いします。
はい、よろしく。
汗のおかげで育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増、高度成長。そんな時代に 束することができました。苦しい中仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活ことができました。女房子供に恵まれて社員のみんなに恵まれて、心の友に囲まれ様の精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生おかげさまで迎えることができました。